この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第251回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明沢でございます。相も変わらず明沢ですが、今日も最後までお付き合いくださいませ。さてさて、オリンピック盛り上がってますね。すごいなって、あんまりね熱烈っていうんではないんですけど、こう目に入ってくるじゃないですか。すごい人たちだなって純粋になんか尊敬の念をね持たざるを得ないというか、一個のことに対してずっともう本当人生をかけてやっていくって大変なことだと思うんですよね。なんかまあいろいろありますでしょうけど、まずありがとうって感じですよね。そんな心が清らかになる日々を送っているわけですけれども、もう一個、明日ですね、年に一度のニャンニャンニャンの日、2月の22日、猫の日がやってまいります。ということで今回はちょっとワンライ、猫に重きを置いてご紹介をしていきたいなと思っております。まずはね、こちらから、ペットウェブマガジンアイリスペットドットコム猫と一緒さんからお題をお借りいたしまして、猫の国勢調査2018結果発表をご紹介させていただきます。どっちかって言ったら私も犬寄りなので、猫でみたいな感じなわけですよ。どうもね犬ばっかり目で追ってしまうタイプなので、なのでちょっと猫の世界はどんな感じというのをね皆さんと一緒に知っていきたいなと思ってご紹介をさせていただきます。ここでね超猫詳しいっていう人が話し相手にいてくだされば最高だったのにっていう感じなんですけれどもね。はい、項目がですね5つありました。アイネコのデータについて、アイネコを迎えた場所、アイネコの性格について、アイネコの風土について、困っていることということなんですけれども、本編をお借りいたします。猫の国勢調査2018にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。皆さんのアイネコの猫種は、一番多い猫の柄は、猫の性格、風土についてなど気になる項目が盛りだくさんです。ぜひご覧くださいということで、回答者数1169名、1996頭、アンケート期間2017年12月の25日から2018年1月の21日まで、対象がアイリスペットドットコム会員さんということなんですね。これ会員制度なんですね、アイリスペットドットコム。まずは猫のデータというところで、猫の種類ベスト10というのが発表されています。そんなにね大きい変動はなさそうな感じなのかなっていう気もしますけれども、まず1位ミックス雑種混血種が1179、昨年も1位だったそうです。で2位日本猫ミケチャトラ337、3位スコティッシュフォールド97、4位アメリカンショートヘア94、5位マンチカン41、6位ロシアンブル37、7位ペルシャ33、8位メインクーン26、8位タイですね、ノルウェージャンフォレストキャット、あ、ノルウェージアンなんですね、ちっちゃいヤーかと思ってたんですけど、アだそうです。10位ラグドールということなんですが、これすっごいびっくりですよね。1位と2位約3倍違うんですよ、ミックスと日本猫。犬だと考えられないぐらいの差ですよね。犬だってね、あえてミックスっていう子を作ることはあるけれども、チワワとプードルとかね、チワプーとかね、ポメプーとかね、プードルばっかり矢面みたいな感じになっちゃいましたけど、あえてそういうのを作って販売っていうのはありますけど、多分これ純粋に猫って雑種が多いのかなっていう部分ですよね。ちょっとびっくりしてます。だってね、隣にグラフありますけど 60%雑種ですからね、ミックスって言われる。犬ありえないですよね、増えてきたとしても。でこれも解説があります。飼い猫の基本情報について1996頭分のデータをまとめました。種類についてはミックスが半数以上を占めています。また昨年に引き続き日本猫ミケチャトラも人気があります。 アメリカンショートヘアやスコティッシュホールドも毎年上位にランクインしていますが、トップ2との差は大きいようです。根強い人気の猫種が今後も上位を獲得していけるのか注目していきたいと思いますということですね。今なんか思ったんですけど忘れちゃった、喋ってた思い出したら喋りますすいませんダメすぎる。で、続いて猫柄ベスト10、1位キジトラ、2位黒白、3チャトラ、4黒、5白、6チャトラ白、7ミケ、8キジトラ白、9サバトラ、10ハイ、何語みたいな感じ。こんなにあったんだっていうね。まあ、皆さんのニャンコの柄はどんな柄ですか。ここでトップ3の中から会員さんのニャンコ柄を紹介しますということなんですけれども、キジトラね、わかります。黒白もわかる、黒わかるね。チャトラ昔ありましたね、映画。あとのがサバトラってとか、チャトラ白ってって入ってみたいなね感じがあるんですよ。でこれ優しい、バナーが出てるんですけど、猫ちゃんの柄が一覧に出てるんですよ。イラストと実際にこういうニャンコですよみたいな。トビミケって何？ミケネコ、シマミケネコ、トビミケネコっていう、ミケネコだけで3種類あるんですよ。あ、わかった、キジトラ白。ほんほんほんほん。あ、サビネコ、はいはいはい。あ、麦わら猫っていうのもいます。シミツキネコ、靴下猫、その他、その中に分類されない柄がいるっていうことですよね。ちょっと皆さんもね、お時間あるとき見てみてください。かわいいですね。猫も犬もそうなんですけど、光の量によって黒目が大きくなったりちっちゃくなったりするじゃないですか。あの大きくなった時の目が何とも言えないですよね。ほんとかわいい。猫もこうちょっと縦長の黒い部分がクワッて丸くなった時の顔がかわいい。ちょっともう朝から悶絶しております。続いて、アイネコをどこから迎えましたか。迎えたところ、まあこれも順位順に並んでるんですけれども、野良猫、捨て猫を保護、友人知人から、ペットショップ、保護団体、保健所などの里親斡旋、ブリーダー、家で飼い猫が産んだ、その他という形です。で、捨て猫、野良猫を保護したというのが約 40%、 譲渡されたというのが友人知人からと保護団体を合わせるとこれでもう 30%、 購入したっていうのが 20% ぐらいしかいないわけですよね。犬の数字に比べたらほんと全然違うと思います。ね、次、迎えた理由、猫が好きだから、皆さんそうですよね。保護したから、家族が飼いたかったから、知人が引き取り手を探していたから、その他ペットショップで一目惚れをしたから、家で生まれたから、まあ、この辺はね、皆さん犬も猫も変わらずこんな感じなのかなっていう気はします。でコメント、猫を保護団体、保健所などの里親斡旋から迎えた人は昨年は 11.7% でしたが、今年は増加し 14.5% となりました。それに対し野良猫、捨て猫を保護は減少しました。猫を迎え入れた理由は猫が好きだからが昨年と同様に一番多いという結果になりましたということですね。そう、思い出した、分かった。よく言われてるのが、犬が好きな人って結構犬種にこだわりがあるんですよ。私も今ミニピンにドハマりしているので、もうミニピンって見たら全て可愛いみたいな。でも他の犬種を見てミニピンに燃えるぐらいに燃えているかって言ったら、ちょっとまたそれはそれで別。今飼ってる犬種がもう一番になるのが犬の飼い主さん。でも猫の飼い主さんって猫だったら全て可愛いみたいなね。私たち犬も可愛いんですけど、その中でもうちの犬種がみたいなね。ところと、猫の飼い主さんの猫全てラブみたいな、それが柄だったりとか猫の種類とかにとらわれない心に出てきているのかなって、純粋に猫と自分の相性みたいな心が出てきているような気がします。はい、続いて猫の性格について、これも多い順ですね。複数回答かということで、マイペース、好奇心旺盛、活発、用心深い、警戒心が強い、神経質、人が好き、友好的、のんびり、穏やか、温和、人見知り、人が苦手、賢い、ちょっとおバカ、 気が強い、猫が好き、友好的、おっちょこちょい、うっかり、能天気で明るい、陽気、他の猫が苦手、クール、その他攻撃的ということで、マイペースな感じですよね。もう猫といえばマイペースみたいな。でもそこが可愛いみたいなね。でコメントあります。マイペースな性格のニャンコが一番という結果になりました。クールなイメージが強いニャンコですが、意外にも友好的で穏やかといったような温和な性格のニャンコの方が多いようです。人と暮らしていると人懐っこい性格になっていくのかもしれませんね、ということですね。まあここでね、数字として出てないと思うんですけれども、早いうちからね、人間と接触したりとかすることによって、あとは不妊去勢をすることによって性格がちょっとのんびりモードになっていく子が多い部分と、あとなかなかこう警戒心が強かった、用心深い、あと攻撃的、クール、ちょっと人見知りとか、そういった部分に関してはやはり野良猫だったり捨て猫だったりっていう経歴っていうのが関わってくるのかなと思います。こちら行動学とか勉強されている先生方から聞いた話で、エビデンスで出てるのかな、野良で妊娠しているお母さんから生まれた子供っていうのは、栄養が足りないことによって野良だからね、毎回決まったご飯が食べられるわけじゃないじゃないですか。そういう部分でお腹の中にいる子猫に栄養が十分に行き渡らなくて、脳の発達に問題が生じてるケースが多いっていう研究結果が出てるそうです。だからちょっとね、その部分によってすごく警戒心が強かったり、さらに言うと子猫のうちに人間と接触しないから、そういう部分が出たりとかするのかなっていうのは私が勝手に思ってる部分なんですけどね。なので母猫には十分な栄養が必要なので、屋外で飼ってる町猫っていう子たちを増やさない方がいいんだろうなっていうのは繋いでいくとなんとなく思いますよね。はい、続いてフードについてです。猫に与えているフードの種類はということで、これも上位から紹介です。ドライフードカリカリタイプ、ドライフードプラストッピング、ウェットフード、缶詰、半生、レトルトタイプのみ、その他、手作り食のみ。その他って何でしょうね。何その他って。だって、カリカリじゃなくて、ウェットじゃなくて、手作りじゃないその他って何？疑問。それが 5% ぐらいいるってことですよね。その他。何なんだろうか。不思議。続いて、愛猫に与えているフードを選んだ理由は、アイネコが好んで食べるから、信頼できるメーカーだから、安全性があるから、近所で買えるから、価格が安かったから、かかりつけの獣医師から勧められたから、肥満対策のフードだから、プレミアムフードだから、その他昔から与えているから、美味しそうに見えたから、アイネコを購入したショップで与えていたから、獣医師推奨と書いてあるから、オーガニックフードだから、友人から勧められたから、テレビ CM 雑誌広告等を見てパッケージが気に入ったから、ということですね。まあ一番は犬もそうですけど、食いつきがいいかどうかっていうところですよね。あとは信頼できるものなのか、安全性があるのか、なんかちょっと意表、近所で買えるからっていうね、部分はちょっと意表だなって思いました。最近すごくインターネットでの販売数が増えてきているって言われているので、いう部分とね、なんか一回これ犬って比べてみてみたいな。多分アイリスさん、猫と一緒っていうサイトと犬と一緒っていうサイトがあるので、犬もやってますよね。ちょっと見てみよう今度。皆さんも興味ある方見てみてください。コメントですね。与えてるフードで圧倒的に多かったのがドライフードプラストッピングでした。え？あれ？ちょっと違う。ドライフードだけですよね、圧倒的に多かったの。ちょっとあれですけど、理由で多かったのが愛猫が好んで食べるからでした。大切な愛猫が飲むものを一番にあげたいという飼い主さんの愛情の深さが伝わりますが、与えすぎには注意してくださいね。また近所で飼えるからという理由は昨年よりも多く、身近なところで手軽に飼える利便性が評価されたようです。続いて、現在愛猫に関して困っていることは、抜け毛が散らかる長期間家を留守にできない、肥満が気になる、部屋の汚れ損傷が気になる、その他困っていることは何もない、匂いが気になる、噛み癖が治らない、お金がかかる、同居猫と仲が悪い、喧嘩をする、老化による体調不良、地方などが出ている、老化以外の体調不良、マーキングが治らない、脱走癖が治らない、鳴き声が近所迷惑になる、ということですね。しょうがないよねって だって一緒に生活する道を選んだんだもの。猫が可愛いからって。私たちもそうです。犬が可愛いからしょうがないよねって毛が散らかるのもしょうがないし、長期間家を空けられないのもしょうがない。肥満が気になる、まあ肥満が気になるはね、まあ、困ってるっていうかまたちょっとは違うかもしれない。部屋の汚れ、損傷が気になる、匂いが気になる、噛み癖が治らない、お金がかかる。まあね、ただ対応策っていうのは結構あると思うんですよね。抜け毛が散らかるのが気になるんであれば、定期的にトリミングサロンにお願いして抜け毛の処理をしてもらうとか、あとは長期間お家を留守にできないということなんですけれども、今シッターさんというのも増えてきている。そして肥満が気になるというのも獣医さんに相談していただいて対応することもできる。部屋の汚れ損傷っていうのは、どうなんだろうね、なんかできることがあるんじゃないかなっていうのは思うんですけれども、どうなんですかね。例えば腰板を張るとか、今結構お家でできる DIY とかねありますからね、そういった部分で対応していただく。匂いが気になる、まあ、ちょっと独特の匂いはありますよね。犬にもありますけど猫もあるかなと。噛み癖が治らない、多分ね行動学とかを勉強してる先生とかの著書とかにあるかと思います。お金がかかる、そうなんですよ、お金かかりますよ。生き物を面倒見るってことはお金かかります。同居猫と仲が悪い、喧嘩をするということなんですが、これも先生方のお話だと思う。隔離するしかないよねって、別の部屋にするしかない。犬同士でもあります。犬同士もすごく強くて仲が悪いと本当血まみれの喧嘩になるぐらいの状況になってしまう。あと老化するのもしょうがない、体調不良もしょうがない、生きてるから。でマーキングが治らないというのも何かしら問題が生じている可能性がある。脱走癖が治らない、脱走しないように私たちが注意するしかない。鳴き声が近所迷惑になる、それも想定しておかなきゃいけない。なかなかね、ちょっと今すごい厳しいことを言いましたけれども、困っていることって直そうと思えばどうにか直す手段って今この世の中すごく多いと思うんですよ。プロの方いっぱいいらっしゃるし、自分自身も勉強することができる。まあね、困ってるから捨てたいとかって言うんだったら本当に断固はみたいなお話ですけれども、それを変えていきたいなって思っていただけるといいなって。ああこうなんだよな、どうにかしたらどうなるかなとか、それがねまたその猫とか犬との絆を深める一歩になったりとかもするので、ぜひねどうにかならないかって考えていただく時間を作っていただきたいなと思います。怒られちゃうかなこのことを言ってたらコメントですね。アイネコに関して困っていることは昨年と大きな変化はありませんでした。やはり抜け毛が散らかることに困っている飼い主さんが多いようです。にゃんこはブラッシングが苦手でうまくできないという声をよく聞きます。それはブラシで毛を引っ張ったり地肌を傷つけたりしている可能性があるからだと考えられます。少しずつにゃんこに慣れさせるためにペットに優しいブラシフーリーイージーを使用してみるのもいいかもしれません。きっとアイリスさんの商品なんでしょうね、はい、最後に飼い主さんからいただいた猫ちゃんの基本情報をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。飼い主さんが抱えているお悩みは様々ですが、アイネコに対する愛情がとても伝わってくる結果になりました。たくさんの方にご回答いただきありがとうございました。今後も猫の生活に役立つアンケートやコンテストなどを行っていく予定です。お楽しみにということですね。ちょっとさっき困っていることに関して厳しいこと言いましたけれども、あ、そっか、こんなに困ってる人いるんだって、うちの子がおかしいんじゃないんだなとかっていうね、参考にはなるかと思いますね。でも本当奥が深いな猫の世界というのを今回ね感じることができました。本当猫好きっていう人に猫について熱く語ってほしいという気持ちがねまた湧いてきましたけれど、ぜひねちょっと参考にしていただいて、にゃんにゃんにゃんの日また新たな気持ちで過ごしていただきたいなと思っております。というわけで今回はですね、ペットウェブマガジンアイリスペットドットコム猫と一緒さんからお題をお借りいたしまして、猫の国勢調査2018結果発表をお届けいたしました。続いてワンラインの勝手に告知コーナーでございます。池袋キャッツフェア2018イベントをご紹介させていただきます。猫好きさんが楽しめば池袋の猫もハッピーに、池袋キャッツフェスタ2018オールキャットラブを開催をご紹介させていただきます。本編をお借りいたします。今年もまた2月22日がやってきます。 にゃんにゃんにゃんで猫の日は池袋を猫一色に。高層ビルが立ち並び、住みたい街ランキングでも人気急上昇中の池袋は猫さんも多い街。ビル群の足元の公園にも、閑静な住宅地にもたくさんの猫が暮らしています。そんな池袋を猫さんと人とが共に幸せに暮らせる街にしたいと2015年より開催してまいりました猫の世界が今年から池袋キャッツフェスタへとバージョンアップ。池袋の街全体を巻き込んだ地域イベントとして生まれ変わります。猫作家さんによるアトリエマーケットやフォトコンテスト、地域猫何でも相談会などなど猫さん企画が盛りだくさん。池袋で愛されるショップも猫色に染まります。お店を巡ってスタンプを集めれば素敵なプレゼントも。売り上げの一部は地域猫活動のために活用され、地域猫活動への理解を含めるイベントも用意されています。楽しく遊んでいるうちに猫さんのために貢献できて、池袋の街も盛り上がる。それが地域猫の保護活動を支援するイベント、池袋キャッツフェスタ2018オールキャットラブです、ということですね。一気にお話ししましたけど、これ実は昨日から2月の20日から25日日曜日まで開催されているということです。メイン会場がわっか池袋で、どんなことがあるのかというと、これね、すっごい盛りだくさんなんですよ。20日から25日まで池袋キャッツフェスタスタンプラリー、参加店舗12店舗があったりとか、猫を描ける作家たちのアトリエマーケットというのが終日、地域猫何でも相談会も終日、写真家集団東京猫色写真展もずっとやってますね。特設ステージでインスタ映えを狙え、獣医が教える猫との上手な暮らし方セミナー、こちらまだ参加者募集中ということで、あと毎年恒例猫ちゃんバルーンアート、ロイヤルカナンキャットフードのサンプリング、猫の目線フォトコンテスト、いろいろあります。でこれあれかな、獣医が教えるは佐藤先生がご出演されるみたいですね。イケメンの先生です。すごく素敵な猫ラブの先生なんですけれども、で参加店舗の方が12店舗あるということで、ちょっとご紹介させていただくんですけれども、アニメイト池袋本店、猫カフェモカラウンジ池袋東口店、猫カフェモチャ池袋西口店、猫袋&ペットファースト東急ハンズ店、シスターズ池袋、ビアンカ猫世界、天狼院書店、スタイルレザークラフト、湯沢屋、ビーンポップ、もう一つの大道航路魚メルカート店がスタンプラリーね、出られてるっていうことです。で先着100名様限定で12個集めるとキャッツフェスタオリジナルトートバッグをいただけると。で4個でオリジナル缶バッグがもらえるってことですね。店舗のね詳細もいっぱいあり出てますのでね、ぜひ。あ、店舗ごとにあるみたい。猫ちゃんデザインのネイルアートとかもやってくれたりとか、子猫のホイップ、これシスターさんですね。このイベント用にその参加店舗さんもいろいろと企画してくださってるみたい。猫世界さんは3000円以上のお買い上げで先着222名様にオリジナルポーチをプレゼントだそうです。天狼飲書店カフェチケットをプレゼントなどもあります。湯沢屋さん、猫柄の生地をまとめて特設コーナーを設置。にゃんプレ、かつお節を混ぜた猫型の猫まんまとお惣菜3種を盛り付けたにゃんこプレート、お味噌汁付き。あ、かわいいこれ、もう一つの台所さんですね。なんかね、面白そうですね。いろいろ回ってみるのも。こういうスタンプラリーがあったりとか、マーケット、これ輪っかのところですよね。あら、かわいい、かわいいの多いな。かわいいですね。雑貨があるということです。ね、結構長い期間楽しめるみたいなので、興味のある方はぜひ行っていただくといいかなと。でさらに言うと、売り上げの一部っていうのは地域猫の活動に使用されるということ、はい、多分ねメイン会場がわっか池袋さんなので、営業時間とかの間はねずっとやられてると思います。だから時間的にもちょっと遅くなっちゃったけどっていう方も行けると思いますので、ぜひ興味のある方は行っていただけるといいかなと思います。今回はですね、池袋キャッツフェスタ2018 猫好きさんが楽しめば池袋の猫もハッピーに、池袋キャッツフェスタ2018オールキャットラブを開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。先日18日にですね、サニー&アケサのワンライフクラスシーズン9の第1回目終了いたしました。本当に寒かったんですけど、多くの方にご参加いただいて、やっぱ教室っていいなって、本当に寒かったけどっていうね、新しい出会いもあったりとか、新しい気づきがあったりとか、私たちもですよ、もう4年半なりますけど、やはりね、新しく思うことってすごくいっぱいあるので、ぜひ興味のある方にもご参加いただいて、どんどん盛り上げていきたいなと思っております。次回3月の18日開催となっています。募集ができるのがベーシックコース、朝9時からのコースになってしまうんですけれども、興味のある方ご一報いただければと思います。というわけで、ザッツワンニャンライフ第251回目配信をお届けいたしましたのは、私、明澤でございました。また来週。
Please.